Here we go.
So last week, remember, we're talking about Ahab, who is a very wicked king of the northern kingdom.
先週私たちはアハブというイスラエルの、非常に悪い王様について学びました。北イスラエルの王です。
And even though he was a very bad king, we saw how God gave him a chance to repent.
彼は非常に悪い王だったわけですけれども、でも、悔い改める機会が与えられました。
And he did for a very short while, and then he went back to doing his wicked ways.
一瞬ですね、短い期間ですけれども、彼はそこで悔い改めをしたんですけれども、また、悪い行いに戻っていきました。
And he died.
そして、亡くなりました。
But now that, so this book has been tracing the kings from the northern kingdom of Israel and the southern kingdom. So now we're going to go down to the southern kingdom of Judah.
で、この列王記というのは、この北イスラエルと南ユダの王について、ずっといろいろ書かれていますけれども、北イスラエルの王のことが、今ここで終わって、今度は南ユダの王の話に入っていきます。
And we're going to talk about Jehoshaphat.
今度はヨシャパテという王が出てきます。
Let's read from verse 41 to 50、
はい、では第一列王記22章の41節から50節を日本語でお読みします。朝の子ヨシャパテがユダの王となったのはイスラエルの王アハブの第4年であった。ヨシャパテは35歳で王となり、エルサレムで25年間王であった。その母の名はアズバといい、シルヒの娘であった。彼はその父、アサのすべての道に歩み、その道からそれることなく、主の目にかなうことを行った。しかし、高きところは取り除かなかった。民はなおもその高きところで生贄を捧げたり、香を焚いたりしていた。ヨシャパテはイスラエルの王と友好関係を保っていた。ヨシャパテのその他の業績、彼の建てた功績とその戦績、それはユダの王たちの年代記の書に記されているではないか。彼は父アサの時代にまだ残っていた神殿談笑をこの国から除き去った。その頃エドムには王がなく、主語が王であった。ヨシャパテはタルシシの船団を作り、金を得るためにオフィルへ行こうとしたが行けなかった。船団がエツヨンゲベルで難破したからである。その時アハブの子アハズヤはヨシャパテに、私の家来をあなたの家来と一緒に船で行かせましょうと言ったが、ヨシャパテは承知しなかった。ヨシャパテは彼の先祖たちと共に眠り、先祖たちと共に父ダビデの町に葬られた。その子ヨラムが代わって王となった。
So Jehoshaphat was a good king.
ヨシャパテという人は良い王でした。
And his father Asa was a good king.
彼の父であるアサもまた良い王でした。
But this...Kings doesn't give us a very detailed account. If you want to read more about him, I encourage you to look over at 1 Chronicles 19 and 20. They talk about the life of Jehoshaphat.
ここにはあまり詳しくヨシャパテ王に関することは書かれていないんですけれども、第二歴代史を見ますと、そちらにもっと詳しいことが書かれていますので、第二歴代史の19章、20章、後でぜひ読んでみてください。
But it said in verse 43, he walked in the way of his father Asa, and he didn't turn aside. He did what was right in the eyes of the Lord.
43節のところに、彼はその父アサのすべての道に歩み、その道からそれることなく主の目にかなうことを行ったとあります。
When you look at these kings of Israel and Judah, you notice different combinations.
このイスラエル、北イスラエルと南ユダのそれぞれの王を見ていますと、さまざまなこう組み合わせがあることがわかります。
Sometimes a good king would have a good son.
ある時には良い王に良い息子がありました。
Sometimes a bad king would have a good son.
で、ある時には悪い王に、良い息子がいました。
And then other times a good king would have a bad son.
で、時には良い王に対して、悪い息子が出たこともあります。
And, in the end, we all stand before God as individuals.
で、最終的にですね、私たちはみんな、それぞれが神の御前に出ることになります。
God's desire, of course, is that a person would be able to look to their father, to look to their parents and see a godly example, and then we would follow that. That's God's, you know, highest.
もちろんですね、神の、一番願っておられるところは、私たちが、自分の親の姿、父の姿を見て、その、良いところにこう従っていくということを、まあ、一番望んではおられます。
But what do you do? What if your father is not a godly man?
でもじゃあもし自分の父親がその神に従うものではなかったら、敬虔な親でなかったらどうでしょうか。
Well, you know, the good news is that no matter what your father or mother was like, your heavenly father is perfect.
ここに良い知らせがあります。たとえ自分の母親なり父親が、神に従うものでなかったとしても、敬虔なものでなかったとしても、私たちの天におられる父は完璧な方です。
And that is what's important, who your heavenly father is.
だからこそそこが一番重要なわけです。誰があなたの天のお父さんなんでしょうか。
You know, the difference between a godly man or woman of God and an ungodly man or woman of God is not genetic.
この、人がですね、神に従っているものかどうか、敬虔な人なのか不敬虔な人なのかというのは、これは決して遺伝の問題ではありません。
It's all based on the decisions they make and the steps that they make.
それはすべてその人一人一人の、決断、その時その時の決断によるものです。
Because we're all given a life. We're this life is a gift from God and we're given freedom.And we have the choice, the ability to be godly men and women.
私たちには、実は神からの贈り物としてこの命というものが与えられています。そして全てのものがこの与えられた命をどのように生きるか、神に従って敬虔に生きるかどうかというのは私たちが、その選択することができるようになっています。
Now, Jehoshaphat, he's got faults. He's not perfect.
このヨシャパテという人もですね、実は失敗をしています。
Now,
完璧な人ではありませんでした。
We saw that, I think last week, he had married into the family of Ahab, who was a wicked king.
先週もちょっと学びましたけれども、彼はこの悪い王であったアハブと姻戚関係を結んでいました。
And it said he tried to start this navy. He wanted to get a navy so that he could go to Ophir, this nation, and gather up gold. But the navy was destroyed.
で、彼はですね、まあ、海に海軍をこう作るでですね、そして、このオフィルというところに、まあ、金を得ようと出ていくわけですけれども、でもそれは、失敗しました。
Israel never was a very, they were never seafaring people. In all of their history, they were pretty much afraid of the ocean.
イスラエルの民というのはですね、実は彼らは海の民ではありませんでした。何度もこうイスラエルの民がこう海を恐れているところが出てきます。
But you know, maybeWhen you think about it, maybe it was God's grace. You know, if you can see Jehoshaphat was trying to get rich, trying to, you know, gather this gold, kind of like Solomon did, but we know what happened to Solomon when he gathered all these riches. His heart turned away from the Lord.
で、このヨシャパテ王が、まあ、一生懸命たくさんの金を集めようとオフィルに行ったわけですけれども、この失敗したことは実は神の恵みだったのではないかと思います。一生懸命この財産を得ようとしても、ソロモンが行ったことを覚えているでしょうか。ソロモンもやっぱり、多くの財産を集めて富を手にしてたために、主から心が離れてしまいました。
Okay, let's read this 51 through 53 and we'll finish the book.
最後51節から53節を読みします。アハブの子アハズヤはユダの王ヨシャパテの第17年にサマリアでイスラエルの王となり、2年間イスラエルの王であった。彼は主の目の前に悪を行い、彼の父の道と彼の母の道、それにイスラエルに罪を犯させたネバテの子ヤロブアムの道に歩んだ。すなわち彼はバールに仕え、それを拝み、彼の父が行ったと全く同じように行って、イスラエルの神主の怒りを引き起こした。
So just as Jehoshaphat walked in the godly ways of his father, here Ahaziah walked in the evil ways of his father Ahab, and he worshipped Baal just like his father.
ヨシャパテが、自分の父アサ王に従って主の目にかなう良いことを行ったように、同じように今度はこのアハズヤという人は、自分の悪い王であるアハブに従って悪いことを行いました。そして彼もまたバールに、バールを拝みました。
Okay, let's, we're going to just go into 2 Kings, going to continue on, in chapter 1. Let's read verses 1 through 8.
では、続けて列王記の第2にの方に入っていきたいと思います。1章の1節から8節をお読みします。アハブの死後、モアブがイスラエルに背いた。さて、アハズヤはサマリアにある彼の屋上の部屋の欄干から落ちて病気になった。彼は使者たちを使わし、行ってエクロンの神バールゼブブに、私のこの病気が治るかどうか伺いを立てなさいと命じた。その頃、主の使いがティシュベ人エリアに告げた。さあ、登って行ってサマリアの王の使者たちに会い、彼らに言え、あなた方がエクロンの神バールゼブブに伺いを立てに行くのはイスラエルに神がいないためか。それゆえ主はこうおせられる。あなたは登ったその寝台から降りることはない。あなたは必ず死ぬ。それでエリアは出て行った。使者たちがアハズヤのもとに戻ってくると、彼はなぜあなた方は帰ってきたのかと彼らに尋ねた。彼らは答えた。一人の人が私たちに会いに登ってきてこう言いました。あなた方を使わした王のところに帰って行き、彼に告げなさい。主はこうおせられる。あなたが人をやってエクロンの神バールゼブブに伺いを立てるのはイスラエルに神がいないためか。それゆえあなたは登ったその寝台から降りることはない。あなたは必ず死ぬ。アハズヤは彼らに尋ねた。あなた方に会いに登ってきてそんなことをあなた方に告げた者はどんな様子をしていたか。彼らが、毛衣を着て腰に革帯を締めた人でしたと答えると、アハズヤはそれはティシュベ人エリアだと言った。
So, you know, when you're in trouble, when you're facing trouble, that's when you're going to turn to whatever or whoever you think can help you out.
皆さんがもし何かこう問題に巻き込まれたときには、その問題を解決するために助けてもらうために何か、もしくは誰かに頼ると思います。
And whatever you turn to first is an indication of who you think, where you think your help is.
そしてその、頼る、最初にじゃあこの人にと頼ろうと思ったものとか、その人こそが、皆さんが実は助けてもらえると思っているものであるということを表します。
Well, Ahaziah, he turns to Baal.
アハズヤはここで、バールに頼りました。
And specifically it says Baal-zebub, which means Lord of the flies.
で、このバールゼブブという名前ですけれども、これは、ハエの、まあ、主という意味があるそうです。
And in those days they thought, you know,flies were an indication that the plagues were often, you know, driven on by flies. So Lord of the flies means this god was thought to control the plagues. He's the one that would keep away the sickness.
このハエというのがですね、当時は、何かこう疫病とかそういったものを、まあ、もたらしてくるものというふうに考えられていましたので、そのハエを、まあ、取り除いてくれる、追い払ってくれる、神ということで、まあ、ハエの、主といいますか、そういうふうに、考えられていて、ですからその その疫病であるとか、まあ、あらゆる病気というものを、まあ、癒してくれる神というふうに考えられています。
But the Lord said, why do you go into him? Is it because there's no God in Israel?
でも主はですね、そこに、なぜあなたはその神のところに行くのかと、イスラエルに神がいないというのかと言われました。
And the message that Ahaziah gets from Elijah is that you will surely die.
そしてここで、アハズヤがエリアから受けたメッセージというのは、あなたは必ず死ぬというものでした。
And that's kind of a dismal message to get.
ちょっとこう、なんか憂鬱になるメッセージだと思います。
But I guess in a way it's a bit merciful because if you know you're going to die, you could, you know, get your life right with the Lord before you died.
けれどもある意味ではこれは本当に憐れみではないかと思います。もし自分がもうやがて死ぬということがはっきり分かっていれば、その死ぬ前にですね、神との関係をこう正しくすることができる、そういった機会が、与えられるからです。
Because you know, as much as we don't like to think about it, as much as people don't like to think about it, the truth is that we're all going to die.
多くの人たちがあまりこの死について考えたくはないと思いますけれども、でも、事実はですね、私たちはすべて、みんなやがては死んでいきます。
And the question is, are you ready?
でそこで質問はあなたはその準備ができていますかというものです。
Now for those of us who have put our trust in Jesus Christ, we don't have to worry about death.
イエス・キリストに信仰を置いている者たちにとってはこの死ぬということを恐れる必要はありません。
Because death for the believeris to close your eyes in this life is just to open your eyes in the presence of the Lord.
なぜならば、キリストを信じている者たちにとって死というのはですね、この地上で、死んで目を閉じて、そして次の瞬間目を開けた時には主と共にそこにいるということになるからです。
You know, that's what it says. 2 Corinthians 5:8 says to be absent from the body is to be present with the Lord.
それが聖書にもちゃんと書かれています。第2コリント人への手紙の5章の8節のところには肉体を離れて主の身元にいるということが書かれています。それが私たちにどれほど素晴らしい希望を与えてくれるでしょうか。私たちは死を恐れる必要がないんです。死んだ後どうなるんだろうと考えることはあります。
Because the Lord gives us really solid promises that we'll be with Him.
なぜならば主は本当に、確かな約束を私たちに与えてくれています。主が私たちと共にいてくださる。
Okay, let's read verses 9 and 10. See what happens to Elijah.
じゃあこのエリアに何が起こったかを見ていきたいと思います。11節から、15節。王はまたもう一人の50人隊11節ごめんなさい、飛びすぎですよね。
Did you read it already?
No.
Okay.
ごめんなさい、9節10節ですね。そこでアハズヤは50人隊の長をその部下50人と共にエリアのところに遣わした。彼がエリアのところに登っていくと、その時エリアは山の頂に座っていた。彼はエリアに、神の人よ、王のお告げです、降りてきてくださいと言った。エリアはその50人隊の長に答えて言った。もし私が神の人であるなら、天から火が下ってきてあなたとあなたの部下50人を焼き尽くすだろう。すると天から火が下ってきて彼とその部下50人を焼き尽くした。
So the king sends 50 guys thinking they're going to capture Elijah.
王はここで50人を送ってエリアを捕らえようとしました。
And really, it's more than an assault on Elijah. This is a challenge to God.
これは単にまあエリアを攻撃しようとしているだけではなくて、むしろ神に対する挑戦でもあります。
They knew who Elijah was.
彼らはエリアがどういう人かということを知っていました。
And they knew that God was with him.
そして、エリアに神が共におられるということも知っていました。
And so it's like, man of God, come down. I'm ordering you, come down.
ですからここで神の人よ、主のお告げです、王のお告げです、降りてきなさい。
But Elijah says, if I am a man of God, may fire come down from heaven.
でもそれに対してエリアは、もし私が神の人なら、天から火が下ってくるだろうと言いました。
And it's not about Elijah. It sounds like Elijah is, you know, just being a real tough guy. But it's really a challenge to God, and it's a demonstration that God is the one who's on the throne.
ここでは、まあ、なんかまるでエリアがですね、こうタフな人のように見えるかもしれませんけれども、でも実は、エリアではなくてこの神ご自身に対して彼らが、まあ、挑戦していて、神こそが、全ての ものの上に御座についておられるということをここで示されています。
Now, you remember James and John were traveling with Jesus. They were going through the same area of Samaria, and they wouldn't let them pass. And James and John said, Lord, do you want us to call down fire like Elijah did? They were referring to this story, and we'll just burn them up.
覚えているでしょうか、新約聖書の中で、ヤコブとヨハネがですね、イエスと共に、この同じ地域のサマリアというところを、まあ、歩いていました。その時にサマリアの人たちから、まあ、受け入れられなかったので、この二人はですね、この時のこのエリアの話を参照して、引用して、そして、天から火を呼んで呼び起こして彼らを焼き滅ぼしましょうかと。いうところがあります。
And the Lord rebuked him and said, You don't know what you're talking about. I didn't come to destroy people. I came to save them.
まあ、イエスはその時に、あなたたちは何を話しているか分かっていないと。私は、人を滅ぼすために来たのではなく、救うために来たのだと言われました。
Let's read on verses 11 through 15.
11節から15節をお読みします。王はまた、もう一人の50人隊の長を、その部下50人と共に、エリアのところに遣わした。彼はエリアに答えて言った。神の人よ、王がこう申しております。急いで降りてきてください。エリアは彼らに答えて言った。もし私が神の人であるなら、天から火が下ってきて、あなたとあなたの部下50人を焼き尽くすだろう。すると天から神の火が下ってきて、彼とその部下50人を焼き尽くした。王はまた第3の50人隊の長とその部下50人を遣わした。この3人目の50人隊の長は登っていき、エリアの前にひざまずき、懇願して言った。神の人よ、どうか私の命と、このあなたのしもべ、50人の命とをお助けください。ご承知のように天から火が下ってきて、先の2人の50人隊の長と、彼らの部下50人ずつとを焼き尽くしてしまいました。今、私の命をお助けください。主の使いがエリアに、彼と一緒に降りていけ、彼を恐れてはならないと言ったので、エリアは立って彼と一緒に王のところに下っていき。
So the captain of the second group of 50 is even more aggressive than the first captain.
この2回目に使わされた50人隊の長はですね、最初の長よりももっと積極的でした。
He said, "Come down quickly."
急いで降りてきてください。
And immediately he's burned up.
そしてもうその瞬間にですね、まあ、彼は焼き尽くされてしまいます。The only sensible way to deal with God is to humble yourself. この神に対して、賢明な応答というのは唯一の方法は、それは自分自身をへり下らせるということです。
You know, it doesn't help to try to act tough with God.
決してこの神の前にですね、なんとかこう不屈な精神を持って、
As if you're gonna coerce him into doing anything.
まるでなんかこう神をこう支配するかのようにそういった態度を持っても無駄なことです。
But the third captain, he humbles himself and he finds mercy. You know, let our lives be precious in your sight.
この3人目の、50人隊の長は、自分自身を本当に低めて、そして憐れみを求めました。
And in verse 16, let's read that.
16節をお読みします。王に言った、主はこうおせられる。あなたが使者たちをエクロンの神、バールゼブブに伺いを立てにやったのは、イスラエルに御言葉を伺う神がいないためか。それゆえ、あなたは登ったその寝台から降りることはない。あなたは必ず死ぬ。
There was a God in Israel.
イスラエルには神がおられました。
But Ahaziah had neglected to call upon him.
けれどもこのアハズヤ王はその神を呼び求めることを拒みました。
And even today, there is a savior.
今日でも実は救い主がおられます。
Jesus has paid for the sins of the whole world.
イエスはもうすでにこの全世界の罪を贖うためにその代価を支払ってくださいました。
He's made the way of salvation has been made, and it's up to people, but it's up to people to call upon him.
すべての人に対してこの救いの道というのがもう用意されています。あとはこの人がそれを求めるかどうかにかかっています。
All who call upon the name of the Lord will be saved.
すべて主の名を呼び求める者は救われると書かれています。
But you know, each It's up to each person to call upon the Lord.
ですからそれは一人一人が主を呼び求めるかどうかにかかってきます。
And in the last two verses, there are 17 and 18.
最後の17節18節王はエリアが告げた主の言葉の通りに死んだ。そしてヨラムが代わって王となった。それはユダの王ヨサパテの子ヨラムの第2年であった。アハズヤには男の子がなかったからである。アハズヤの行ったその他の業績、それはイスラエルの王たちの年代記の書に記されているではないか。
Okay, there we go. And we'll start chapter 2.
はい、
I just want to let you know, Dave, we do have a nursery upstairs. It's got a, like a, we got some toys and videos and you maybe, and there's a speaker up there. If somebody can help and plug it in, you can hear up there. So just want to let you know. Okay, let's read chapter 2, verses 1 through 7, see what happens here.
はい、では、2章に続けて入っていきたいと思います。1節から7節を、お読みします。主がエリアを竜巻に乗せて天に上げられるとき、エリアはエリシャを連れてギルカルから出て行った。エリアはエリシャに、ここに留まっていなさい、主が私をベテルに使わされたからと言ったが、エリシャは言った。主は生きておられ、あなたの魂も生きています。私は決してあなたから離れません。こうして彼らはベテルに下っていった。するとベテルの預言者の友柄がエリシャのところに出てきて彼に言った。今日主があなたの主人をあなたから取り上げられることを知っていますか。エリシャは、私も知っているが黙っていてくださいと答えた。それからエリアは彼に、エリシャ、ここに留まっていなさい。主が私をエリコに使わされたからと言った。しかし彼は言った。主は生きておられ、あなたの魂も生きています。私は決してあなたから離れません。こうして彼らはエリコに来た。エリコの預言者の友柄がエリシャに近づいてきて彼に言った。今日、主があなたの主人をあなたから取り上げられることを知っていますか？エリシャは、私も知っているが黙っていてくださいと答えた。エリアは彼に、ここに留まっていなさい。主が私をヨルダンへ使わされたからと言った。しかし彼は言った。主は生きておられ、あなたの魂も生きています。私は決してあなたから離れません。こうして二人は進んでいった。預言者の友柄のうち50人が行って遠く離れて立っていた。二人がヨルダン川のほとりに立った時、
Okay. Back in 1 Kings chapter 19, God had told, remember, God had told Elijah to choose a successor, to choose Elisha as his successor.
この列王記、第一列王記の19章のところでですね、神がエリアに対して、あなたの後継者としてエリシャを選びなさいと言われました。
And the way he did it is he came up to Elijah, remember, and he threw his cloak over him, and that was...Elisha knew what that meant. That meant that he is going to take over the ministry of Elijah.
で、その時にエリアは何をしたかというと、エリシャに会って自分の着ていた外套を脱いで、それをエリシャに投げかけました。エリシャはそのことがどういう意味を持っているかということを知っていました。ですから彼は、このエリアのミニストリーを自分が引き継ぐんだということがそこで分かっていたわけです。
But he carried on. He was kind of an intern. He was with Elijah for another 6 years.
で、まあ、その後ですね、約6年の間、彼は、エリアと共に、まあ、行動をしました。
But Elijah's now God's time for Elijah had come. It was time for him. God was going to bring him.Bring him to heaven.
そして今、ここで、とうとうですね、神のエリアに対する時というのが来ました。
He had completed his time on earth.
彼の、この地上での時というのが、なすべきことというのが全て終わったということです。
But remember when he had fled from Jezebel, way back after he challenged the prophets of Baal, immediately after he runs for his life.And he's there and he's talking to the Lord and he's so depressed, he wanted to die.
覚えてるでしょうか？エリアがですね、バールの預言者たちにチャレンジして、その後にイゼベルから殺されそうになって、その彼女の手から逃げていきました。そして、その時に神のもとに、 行って、彼はもう死にたいと、本当に落ち込んで死にたいと言っていました。
And he said, Lord, take my life from me.
主よ、どうぞ私の命を取ってくださいと。
And the Lord said, Elijah, I've got things for you to do.
けれども主はエリアに対してあなたになすべきことがあるというふうに言われました。
During his life, Elijah had many powerful enemies who wanted to destroy him.
エリアのこの生きていた間、彼には本当に多くのこの彼を滅ぼそうとする敵がたくさんいました。
But they weren't able to do it.
でもその敵たちはみんな彼を滅ぼすことができませんでした。
Because it was not God's time.
なぜならばそれはまだ神の時ではなかったからです。
God determined when his time on earth would be finished.
神がこのエリアのこの地上での人生の終わりというものを決められます。
And he didn't allow anyone to harm him until, you know, all the way through, up until the Lord took him.
そして、この主が取り去られる時まで誰もエリアを滅ぼすことがないように神が守っておられました。
In the same way, your life, your days are in the Lord's hand.
同じように皆さんの人生もまた神の御手の中にあります。
The Lord has a course for you to run.
主は皆さんに皆さんが走るべきこのレースというものを持っておられます。
He's got things for you to do.
皆さんがなすべきことというのがあります。
People for you to be involved with.
皆さんの人生の中にこう関わってくる人々というのがいます。
And when it's time, the Lord will take you home.
そしてその時が満ちた時に主は皆さんを家に連れて帰ってください。
And I say that because, you know, the attitude of this world is that people are fearful. They feel like they're out there, they're protecting themselves, and it's up to me. And you know, I could get wiped out at any moment. We don't need to live like that.
多くの人たちがこの世でですね、一生懸命こう自分を守ろうとして、何か自分の力で何とかしなきゃいけない、頑張らなきゃいけないと思っているわけですけれども、私たちはそんなことをする必要はありません。
Well, Elijah's attitude is he tells Elijah, I will never leave you. I'm going to stick close.
エリシャはここでエリアに対して私は決してあなたを離れませんと
言います。 And, you know, it's kind of like the Lord. You know, the Lord wants us to have this attitude where I want to be close to you, Jesus.
ちょっと主のことを思い出しますけれども、主もですね、私たちにそのような態度を持ってほしいと思っておられると思います。私はあなたから決して離れたくありませんという。そういった態度です。
Wherever you are, the Lord, I want to be there. I'm not going to leave you.
主がどこへ行かれようと、私はあなたを離れませんと、あなたと共にいたいのです。
But you know, the truth is, the Lord has promised that He'll never leave us.
でも真理は実は、主ご自身こそが私たちを決して離れないという約束をしてくださった方です。
So they go along, and in verse 8, Elijah takes this mantle, his coat, his mantle, rolls it up, and he strikes the water of the Jordan, and they divide.And the two of them cross over. You can read verse 8 there.
8節を読みします。エリアは自分の外套を取り、それを丸めて水を打った。すると水は両側に分かれた。それで二人は乾いた土の上を渡った。
The miracle is similar, if you remember, to what happened when Joshua led the people in the Promised Land. That time they had the priests carry the ark, and the moment they stepped.Into the water, it stopped flowing, and the people all traveled across the Jordan on dry ground.
同じようなことが実は、起こっています。ヨシュアが、この民を引き連れて約束の地に、導いていたときですね、ヨルダン川を渡るときに、川が分かれました。そのときは契約の箱を担いでいた祭司たちが最初にその川の中に一歩踏み出したときに川の流れがせき止められまして、そしてその乾いたところを民が渡ることができました。
Let's read verses 9 through 18.
はい、では続けて9節から18節を読みします。渡り終わるとエリアはエリシャに言った。私はあなたのために何をしようか。私があなたのところから取り去られる前に求めなさい。するとエリシャは、ではあなたの霊の2つの分け前が私のものになりますようにと言った。エリアは言った。あなたは難しい注文をする。 しかしもし私があなたのところから取り去られるとき、あなたが私を見ることができれば、そのことがあなたに叶えられよう。できないならそうはならない。こうして彼らがなお進みながら話していると、なんと一台の火の戦車と火の馬とが現れ、この二人の間を分け隔て、エリアは竜巻に乗って天へ登っていった。エリサはこれを見て、我が父、我が父、イスラエルの戦車と騎兵たちと叫んでいたが、彼はもう見えなかった。そこで彼は自分の着物をつかみ、それを二つに引き裂いた。それから彼はエリアの身から落ちた街灯を拾い上げ、引き返してヨルダン川の岸辺に立った。彼はエリアの身から落ちた街灯を取って水を打ち、エリアの神、主はどこにおられるのですかと言い、彼が再び水を打つと、水が両側に分かれたので、エリシャは渡った。エリコの預言者の友柄は遠くから彼を見て、エリアの霊がエリシャの上に留まっていると言い、彼を迎えに行って地に伏して彼に礼をした。彼らはエリシャに言った。しもべたちのところに50人の力ある者がいます。どうか彼らをあなたのご主人を探しに行かせてください。主の霊が彼を運んでどこかの山か谷に彼を投げられたのかもしれません。するとエリシャは、人をやってはいけませんと言った。しかし彼らがしつこく彼に願ったので、ついにエリシャはやりなさいと言った。それで彼らは50人を使わした。彼らは3日間探したが、彼を見つけることはできなかった。彼らはエリシャがエリコにとどまっているところへ帰ってきた。エリシャは彼らに言った。行かないようにとあなた方に言ったではありませんか。
Elijah asks Elijah, What do you want?
エリアはここでエリシャに対して何をしてほしいかと尋ねます。エリシャ
said, Please give me a double portion of your spirit.
するとエリシャは、あなたの霊の分け前を、二つの分け前を私にくださいと言います。
He didn't say give me, said let it be upon me, because of course it's up to God to give him that.
もちろん、まあ、彼はですね、それを受けられるようにしてくださいというふうに言ったわけです。与えてくださるのは神ですから。
And what he wasn't actually in saying this, Elijah wasn't saying, or Elisha didn't mean, I want to be twice as powerful as you are.
ここでエリシャが言ったのは何もですね、あなたの2倍も私は強くなりたいということを望んでいたわけではありません。
Instead, what he's doing is he's asking for.The double portion was the right given to the firstborn son. So in effect, what he's saying is, I want to be the one who carries on your ministry.
ここでエリシャが言ったのは、実はこの長子が得ることのできる権利というのは、2倍の分け前というものがあります。それを指して、彼はここでこの例の2つの分け前ということは、つまりエリアのミニストリーを私が引き継ぎたいのですということを言いました。
Now remember, Elijah knew that God had chosen him for this when Elijah had at the beginning thrown his cloak over him.
エリシャはですね、この、エリアが彼に街灯を投げたときに神が自分を選ばれたんだということを知っていました。
And so now he's wanting to, he knows Elijah's going, so he wants to receive this.
で、今ここでエリアが取り去られるということを彼も分かっていましたから、それを受けたいと彼は願いました。
And you know, this is something that pleases, this attitude that Elijah had, this is something that pleases the Lord.
このエリシャが持っていたこのような態度というのは神を本当に喜ばせるものです。
When people want to receive what God has given them.
人がこの神が与えてくださったものを本当に欲しいと思う、そういった態度です。
You remember Esau? How Esau, he had the birthright, but he despised it. He sold it for a bowl of stew.
エサウのことを覚えているでしょうか。彼は、長男でしたけれども、その権利をですね、ちょっと侮ってしまって、そして、その一杯のスープと引き換えにしてしまいました。
But then there's Jacob. And you know, Jacob is, you don't really like his personality, he's kind of weird. But his attitude was one where he wanted what God had.
でそれに対してヤコブですね、彼はまあちょっと変わった性格の持ち主でしたから、この人は一体何だろうと思うかもしれませんけれども、でも彼は本当にもうしつこくその欲しいという態度を持っていました。
where he was wrestling with the angel of God, remember he said, just bless me, you know, I'm not going to let you go until you bless me.
彼は、この主の御使いと戦った時にも、私を祝福してくださるまであなたを去らせませんと必死になっていました。
He wanted that blessing.
彼は本当にその祝福を欲しいと思っていました。
And you know, it's not proud to want what God wants to give you.
神が私たちに与えたいと思っておられるものを、私たちがそれを欲しいと思うことは、それは決して高慢なことではありません。
In fact, it's pride to refuse it.
むしろそれを断ることの方が高慢なことです。
And we need to realize that God, this does not please God.
でそれは断ってしまうということは神を喜ばせることではないということを気づいてる、気づく必要があります。When you're politely refusing cake or something, you're somebody's house. Well, would you like this? No, 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 no. And you end up you take it. But it's when it comes to the things of God, don't sort of act like, well, I'm not worthy. こう例えばですね、なんか人にの家で何かこうケーキかなんか勧められて、結構です、こう丁寧にお断りしたりして、でもまあ最終的にもらったりもするわけですけれども、でもそういった態度を神に対して、いや私はそんな価値などありませんからと控えめになるということは、実は、決してその神を喜ばせることではないということです。
Sometimes we can act like, you know, we're just being humble, but in reality it's pride.
まるで何かこうへりくだっているかのように思えるかもしれないんですけれども、でも実はそれはプライド
が操作されている。もし、神様が、あなたに何かを与えたいと思っているのであれば、あなたに何かを与えたいと思っているのであれば、あなたに何かを与えたいと思っているのであれば、あなたに何かを与えたいと思っているのであ、
神が私たちに与えたいと思っておられるものに対して、私たちがそれをこう断ってしまう、あ、いやいや私なんてと言ってしまうということは、実は本当に神は望んでおられません。むしろ、あ、ぜひそれをくださいと、欲しいという態度の方が喜んでい
ます。 I mean, it's easy for me to think when I give a person a gift, you ever buy somebody something and you want to give it to them and...Sometimes it's hard for me to get gifts, but occasionally I'll say, this would be perfect. They're going to love this.
例えば、自分が誰かにですね、このプレゼントをあげたいと思って、あ、これだったらあの人にふさわしいんじゃないかと思って、そのプレゼントを選びます。
And if you gave it to them, and if their attitude was like, you know, you're just giving it to them and you're wanting this to happen, and if their attitude is, you know, just...
でもし、もしそのプレゼントをその人にあげようとしたときに、その相手がですね、あ、もうそんな結構です、そんなことしないでください。
You're not happy. It's like, come on, take this, open it. You know, what I want is you to be happy. I want you to enjoy it.
でもそんなことをされても。決して嬉しくはないわけですよね、渡す方としては。むしろ、もっと喜んで、それもそんなこと言わないで、受け取って、開けてちょうだいと。やっぱりその受け取った時に喜んでもらいたい、楽しんでもらいたいと思います。
I do believe that that's the Lord's will for us when it comes to the things of the Lord, when it comes to the plan that God has for your life.
ですから、主にとっても同じではないかと思います。主が私たちのために何かを用意されていたり、ご計画を持っておられる、そういったものを本当に受け取る時の私たちの態度、特にその神の私たちに対する愛に関して、
You know, like the Apostle John, he wrote about himself that he was the disciple that Jesus loved.
ヨハネという弟子はですね、福音書の中で、自分自身のことを主が愛しておられた弟子ヨハネというふうに書いています。
And that's the attitude to have. I am the disciple that he loves.
で、それこそが私たちが持つべき態度です。私は主に愛されている弟子です。
And you know that to deny that or to sort of play it down does not please the Lord.
それを否定してしまったり、またあまりこう重く捉えなかったりすると、それは神を喜ばせることにはなりません。
Okay, 19 through 22. We got almost, we're almost finished here.
はい、もう少しです。19節から22節。この町の人々がエリシャに言った。あなた様もご覧の通り、この町は住むのには良いのですが、水が悪く、この土地は流産が多いのです。するとエリシャは言った。新しい皿に塩を持って私のところに持ってきなさい。人々は彼のところにそれを持ってきた。エリシャは水の源のところに行って塩をそこに投げ込んでいった。主はこうおせられる。私はこの水を癒した。ここからはもう死も流産も起こらない。こうして水は良くなり、今日に至っている。エリシャが言った言葉の通りである。
Now, it wasn't the salt. Of course, the salt didn't just change the water.
もちろんこの塩が水を変えたわけではありません。
It was the word of the Lord.
主の言葉です。
He said, "Thus said the Lord, I have healed this water."
主が私はこの水を癒したと言われました。
If you remember, Moses did a very similar thing in Exodus 15.
モーセも同じようなことを実は出エジプト記の15章の中で行っています。
The people had come out of Israel. They'd gone through the desert. They're thirsty.
人々が、イスラエルの民がですね、荒野を旅して、そして喉が渇きました。で、マラという場所に来た時に、そこに水がありましたので、おそらく人々はもう飛び込んでその水を飲もうとしたと思います。けれどもその水は苦かったんです。で、あ、こんなの飲めないと。
But the Lord, at that time, the Lord said, it saidshowed Moses this piece of wood. He said, "Take this and throw it in the water, and the water will be healed."
で、その時に神は、が示されたことは、モーセに一本の木を取って、それをその水の中に投げ入れなさいと言われました。
And the water became sweet.
するとその水が甘くなりました。
The bitterness was gone.
苦味が消えました。
And we all find ourselves.In bitter experiences in this world. It's just part of living here.
私たちはこの地上で生きている間に、みんな何かしらこの苦い経験というものをすると思います。
And one of the most bitter experiences is when you think something is going to be great. You think it's going to satisfy, and it ends up being bitter.
で、その中でも最も苦いものというのは、これだったらきっとうまくいくと自分が期待していた何かが、最終的に、うまくいかなくて苦味に変わってしまうということだと思います。時に、まあ、それが人間関係だったりする時もあります。あ、これはすごい甘いいい関係だと思っていたものが最終的に苦いものになってしまう。でも主は十字架というものを備えてくださいました。
And the cross, when it's put in, can turn bitterness into sweetness.
そしてその十字架をそこに置くときに、その苦味というものが甘さに変わります。
It's miraculous, but it's what Jesus does.
それは奇跡ですけれども、イエスが行ってくださったことです。
Because he took all of the bitterness of the world, all of these bitter experiences on himself on the cross.
なぜなら、この方がこの世界、この地上のすべての苦味というものをその十字架の上で負ってくださったからです。それによって私たちはその方から甘さをいただくことができるようになりました。神のこの方のその恵みです。
In Matthew 5:13, Jesus said that you are the salt of the earth.
マタイの福音書の5章の13節で、イエスはあなた方は地の塩ですと言われました。
です
から今主はですね、今度は私や皆さん方を、そのこの苦い世の中に使わせて、それを甘くするものとして 用いたいと願っておられます。
And sometimes I think we feel like we just want to escape. You know, I don't like this darkness, this bitterness. I want to find a place that I can be safe from it.
私たちは時にそういったところから逃げ出したいと思ってしまいます。そういった、苦みのあるところとか暗いところから、もっと安全な場所に逃げたいと思うことがあります。
But you know, it's not, that's not the word. The sweetness is in the Lord. It's not in some place, in some circumstance, in some great job or something.
けれどもこの甘さというのは実は主の中にあって、そういった場所にあるわけではありません。なんかもっといい場所とかいい仕事の中にそういう 甘いものがあるわけではありません。
Because Jesus is what makes, turns bitterness to sweetness.
イエスご自身こそがこの苦みを甘いものに変えてくださる方なんです。
We were back in Los Angeles a couple weeks ago.
私たちは数週間前にちょっとカリフォルニア、ロサンゼルスにいました。
And, we were driving along, and I remember we were in this kind of this neighborhood that was a little bit rough looking.
ちょっとあまりこの環境が良くない、治安があまり良くなさそうな場所をちょっとドライブしてみました。
In the parking lot, I'm just kind of looking. I hope nobody, you know, tries to break into the car.
例えば駐車場に停めるときもですね、誰も車を壊さないだろうなと注意しながら。止めるとかそういったような場所。
And then we started driving. We were looking for this place to go shopping.
で、まあ買い物に行こうとその辺を走っていました。
And we're driving along, and all of a sudden I turned and I couldn't believe it. I looked over and there was the Crystal Cathedral.
で、その走っている途中で突然ですね、ガラスでできた教会ですね、大きな教会、礼拝堂がありました。
This is a famous church called the Crystal Cathedral, and there was this rising up out of the ground. You know this.Big, chrome, beautiful place.
とても有名な、実は有名なクリスタルカテドラルという有名な教会なんですけれども、それが本当に突然ここに目の前にもう大きな美しい建物が現れました。
My grandmother used to watch this guy on TV every Sunday.
私のおばあさんが、まあ、よくテレビでその牧師さんなんかを見ていた、そういった時代のものです。で、じゃあちょっとこの中見てみようと思いました。
Spectacular. I mean, it's just beautiful statues of Jesus and all of these things, and it's like a little paradise on earth.
本当に美しい建物でですね、中にもなんか美しいこのイエスの何かあれが絵とか何かが飾られていたりとか、何かの像があったりとか、本当に素晴らしいものでした。
Anyway, we went in, we went in and
まるでこうちょっとパラダイスのような感じでした。
They had tours of the place and
で、まあ、その中をこう一応ちょっとツアーみたいに回りました。
And it was really peaceful, really kind of impressive.
まあ、確かに本当に平安な感じがあってですね、印象的でした。
でも後でですね、
その教会に関することを見ていたときに、調べていたときに、1年前のニュースで、ある男性がその教会の中に入っていって、そして祭壇のところで、ピストルで自殺をされたという事件があったそうです。
And I thought of that because I thought, what a contrast that is, you know? This world has bitter experiences.
で、本当にそれを見たときに、この世のそのがですね、対照的であると思ったんです。なんと この世はこの苦みに満ちているんだろう。そして多くの痛みがあります。
Really, you'll never find a place that is, you know, where you can keep that out.
で、そういったものから完全に遮断することのできるような場所というのは決してないんだということが分かります。
But the good news for us is that Jesus has overcome.
けれども、ここに良い知らせがあります。イエスはもうすでにそれに打ち勝ってくださいました。
There is no place, there is no life that is too dark, that is too bitter, that is too whatever, that would overcome Jesus.
イエスにとって、その、決してですね、暗すぎたりとか、苦すぎたりとか、勝つことのできないような、そういった場所というのはないのだ。 ということです。
And as long as we're rooted in Jesus, we know that we will overcome.
そして私たちがこのイエスに根付いていさえすれば、私たちもそれに打ち勝つことができます。
And not only that, that the Lord wants us, His plan is to bring us into these situations, into contact with people in bitter situations, not that we would be overcome, but that we actually would see the power of the Lord transform the situation.
そして私たちがそうやってそういった状況に打ち勝てるだけではなくて、主は実は私たちをそういったその苦い場所に置いてですね、そこでその周りの状況が主によって変えられていく、その栄光の姿を私たちを見ることができるように私たちを用いたいと思っておられます。
Okay, let's finish up. There's just kind of an interesting little story. Last three verses.
最後3節をお読みします。エリシャはそこからベテルへ登っていった。彼が道を登っていくと、この町から小さい子供たちが出てきて、彼をからかって、登ってこいハゲ頭、登ってこいハゲ頭と言ったので、彼は振り向いて彼らを睨み、主の名によって彼らを呪った。すると森の中から2頭のメグマが出てきて、彼らのうち42人の子供をかき裂いた。こうして彼はそこからカルメル山に行き、そこからさらにサマリアへ帰った。
Now the word there for youths in verse 23, it doesn't mean like a bunch of yochien kids.
ここで23節のところに小さい子供たちという言葉が出てきますけれども、これは決してなんか幼稚園ぐらいの小さい子たち、本当に小さな子たちということではありません。
It's used for kids all the way up through young adults.
むしろもっとこの若者たちを指した言葉です。
It's the word they used for Absalom when he was an adult.
アブシャロムという人がサムエル記に出てきましたけれども、彼がこの若者として、呼ばれた、その若者という言葉と同じ言葉です。
Or when Joseph was in prison, it's the word they used to describe him.
もしくは、ヨセフが、まだ牢に入れられていた時に使われた、彼の、まあ年齢を表す言葉と同じです。
The picture here is a gang of like teenagers or young men, and they're rough, they're threatening Elijah.
ですからここでは、まあ、ちょっとこう、10代のですね、ちょっとした不良グループといいますか、そういった子たちが、まあ、エリシャを脅かしているとか脅迫しているような。
Go up, you bald head. They're mocking him because he was associated with Elijah, who people knew had gone up into heaven, and they're just like, yeah, you know, why don't you just get on a chariot and ride out of here? You know, it's kind of like a mocking.
ここで登ってこいと言っていますけれども、エリシャはずっとこのエリアと共に行動していましたから、エリアがまさにその火の戦車によって挙げられたということの後なので、お前も戦車に乗って登っていけといったような本当に彼をバカにした、言葉です。
It was unbearable. Well, anyway, they ended up being mauled by these female bears.
そうで、最終的にまあ彼らはこのメグマに引き裂かれてしまいました。
I lived in Montana, and I like to go hiking.
私はモンタナに住んでいまして、よくハイキングに来ました。
And we knew the worst, the most dangerous thing is to get between a mother bear and her cubs.
でその時にそのハイキングに行く時に一番危険なことは何かというと、その、子グマを連れた母グマに会うということです。
So it says, you know, I know the female bear. That's
ですからここでまあメグマと出てきてますので、本当に深刻な状況だったと思います。
Anyway, okay, we studied a lot this morning, and
今朝はちょっとたくさん学びました。
Thanks for hanging in there. Let's pray.
はい、じゃあお祈りします。
Lord Jesus, Father, I'm so thankful for the fact that you've given us Jesus Christ.
お父さん、本当にあなたが私たちにイエス・キリストという方を与えてくださったことをありがとうございます。
And that in Jesus we too are overcomers.
イエス様に あって私たちもまた打ち勝っていくことができます。あなたにとってまた私たちにとっても本当に大きすぎる問題というものはないということをありがとうございます。
And I pray, Lord, that you would just strengthen our hearts.
どうぞ私たちの心を強めてください。
And help us to see our lives as you see them.
そしてあなたがご覧になるように私たちも自分の人生を見ることができるように助けてください。
Help us to be courageous and to step out and to want to live this life that you have given us to live.
あなたが私たちに生きるようにと与えてくださっているその人生を私たちが生きたいと、それに一歩一歩踏み出していくことができるように私たちを励ましてください。あなたが与えてくださったレースを私たちが走り切ることができますように。主に私たち自身をすべてお委ねします。
In Jesus' name we pray.
イエス様の御名によって祈ります。
アーメン。
アーメン。